自民党国分寺審議団新海英一。上杉謙信は国分寺を通ったか。新海。前回に続いて市内文化財歴史的遺産の保存状況、広報の現状についてお聞きしたい。全国初の旧石器時代の遺物の発見地、恋ヶ窪保の熊野郷遺跡の説明板の設置の可能性は。教育部長、熊野郷遺跡の学術的意義を伝える説明板は、設置の方向で関係課と協議中です。新海、本町2丁目から南町で、全国で最初に見つかった縄文時代の遺物が層状に見られる遺物方眼層発見地の説明板については現地に戻せるか。教育部長、北口の自転車駐車場建設時に設置してあった説明板を撤去したが、重要な遺跡であることから現在設置可能な場所を検討中。新海、鎌倉街道は東山道武蔵道の上を通過している。この時武蔵道はなかったと思われる。武蔵道はいつ頃まで使われていたのか。教育部長、武蔵道は771年に東山道から東海道に所属替えされ、駅路としての使命は終えているが、その後も北関東と南関東を結ぶ道路として機能していたことは発掘結果からも判明している。しかしその終焉は明確ではない。新海、
前九年の駅と後三年の駅に出陣した。
源頼義と源義家が国分寺と府中に滞在したことは記録にある。義家が最後に通過した1091年には武蔵道は健在だったと思われる。この二人のほか、武蔵道は平将門が、また鎌倉街道は源頼朝、畠山重忠、新田義貞、足利尊氏、上杉謙信らが通過している。現在の伝鎌倉街道や東山道武蔵道の説明に、これら歴史上の有名人がここを通ったという説明を入れられないか。教育部長、通った可能性はあるが、市として明確に説明板等を設置する場合は、歴史的に正確性を期していかなければならないと考えます。新海、正確を期すのは難しい。しかし、前後の記録から推測して、ほぼ確実なものは、国分寺の観光要素を高めるためにも、PR していきたい。新海、国分寺薬師堂は、毎年10月10日御開帳があり、全国各地から多くの人々が来ているが、
中心は国分寺公の方々である。国分寺校についてお聞きしたい。
教育部長、明治37年頃の国分寺村の八幡社薬師堂の祭礼では、本村62個と停車場25個が表記されている。基本的には江戸時代以来の旧国分寺村と現本町の方々で構成されている。なお八幡社の氏子は、昭和8年に国分寺駅北口に八幡神社が分社したことで別になっている。国分寺政策市民フォーラム伊達淳一郎、防災対策&西町サンライト地域交流室開放を。西町の特用サンライト地域交流室の早期開放を。伊達、地域の皆さんがサンライト交流室の一般開放を心待ちにしているが、その後の進捗は。市、運営側も
地域に開かれた施設を目指すと言っている。市としても働きかけを進める。伊達、一日も早い市民利用の実現を要請する。熊本地震から考える地域防災計画について、括弧1、初期消火力の強化に向けて、伊達、災害時の火災延焼防止に大きな役割を果たす消火器だが、多くの市民が常備していない現実がある。市としても購入補助など、消火器を求めやすい仕組みづくりを検討してほしい。市、現在消火器を含む良質な防災用品を市民に安価で購入していただけるような協定を結ぶべく、検討を進めている最中である。括弧2、避難所でのプライバシー保護について、伊達、避難所における特に女性へのプライバシー保護については、初動対応が一段落した後の二次的な対応として行うのではなく、システムとして初動時から組み込んでいただくことが重要であると考える。そこに必要なものは、男性の理解と協力である。そのような理解を浸透させるための方策について、市の考えを伺う。市、避難所運営での女性視点は非常に重要であり、本市でもさらに対策を充実させていきたい。また、防災まちづくり学校などを通じて、男性の理解促進に向け取り組んでまいりたい。括弧3、ペットへの対応について。伊達、多くの方が家族の一員として犬や猫をはじめとしたペットを飼っているが、今回の熊本地震でも鳴き声などを気にして避難所ではなく車中泊をした方が多く見られた。震災時の同行避難に関する想定はどうなっているか。市、市の地区犬登録は5044頭。そのうち1500人くらいが同行避難をするのではと推測する。猫なども含めた細かな分析は現状行っていない。災害時には動物避難所の設置を行うべく、獣医師会と協定を結んでいる。括弧4、り災証明発行について、伊達、被災者の生活再建に必要なり災証明の発行は総じてスムーズにいかないことが多い。熊本地震でも使用されたり災証明発行システムを当市でも早期に導入すべきと考える。市、熊本でも有効に活用されたと聞いている。導入済みの自治体にヒアリングなどを行いたい。公明党、直野卓。知って、来て、住み続けたい町を目指して。子育て支援について。問い、子ども医療費の無料化について、少子化対策や、子育て環境の充実を図るため、子どもの医療の無料化が広がっている。当市でも無料化の対象を広げていく必要があると考えるが、子ども家庭部長、全体の施策の中でどのようなことが効果的にできるか研究していきたい。問い、独自の育児支援制度について、出産時のお祝いや多子家族のサポート等、子育て支援施策を独自で設けている自治体が増えている。創意工夫でさらに喜ばれる支援施策を求めたい。子ども家庭部長、例えば親子広場の利用者に今どんなニーズがあるのか聞き取りをし、先例事例とともに研究し取り組んでいきたい。町の魅力発信について、問い、当市の 町の魅力発信として課題抽出し、しっかりとしたマーケティング戦略や計画を立てていくことが重要だ。観光案内、マップのホームページの充実や、観光協会、商工会との連携、都庁の観光案内ブースの活用、外国人へのアプローチ、各機関との協力体制等充実を図っていただきたい。政策部長、今後の検討の中に入れてまいりたい。ブンバスについて、問い、欅ルート東恋学母周辺地域、本運行に向けて早期実現を強く求める。都市計画担当部長、東恋学母三丁目周辺の公共交通空白地域において、課題の展開場所の確保のめどがついた。年内の運行開始に向けて、運行事業者の公募を行い、12月の運行を目指している。国分寺駅北口周辺まちづくりについて、問い、自転車駐車場対策について、鉄道事業者の責任において整備するよう誘導すべきでは、都市建設部長、引き続き協力を求めていきたい。問い、商業振興を鑑み、買い物利用者や駅前商店の利用者に駐輪施設を数時間無料化していくことを政策的な取り組みが必要ではないか。都市建設部長、一定時間無料化を研究する。問い、国分寺駅北口の東側エリアの活性化に向け、国分寺駅北口自転車駐車場の土地をどう生かしていくのか、北口再開発と一体的に高度有効利用をすべきだ。市は地権者として民間と連携した事業展開を目指して、まちづくりの方針を示していく必要があるのではないか。市長、指摘のところは市の重要な財産である。有効な利用を考えてまいりたい。